皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ドリームラッシュの時間がやってまいりました。おかげさまでこの番組も第15回目の配信を迎えました。番組パーソナリティは読書の秋なのに本が読めてないリオンです。よろしくお願いします。はい、いつもならね、隣に本田さんがいてお酒を飲んでるんですけれど、今月はちょっと本田さんが体調不良ということでリオン一人で進めていきます。拙い進行とは思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。では気持ちを切り替えてまいりましょう。今回の話題は秋といえばです。これは事前にアンケートをツイッターの方で取ったんですが、読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋の中でこの番組を聞いてくださっている方はどれが一番多かったか、それをアンケート取ってみました。それでは行ってみましょう。わー、ということでまず第4位、じゃじゃん、第4位はスポーツの秋です。続いて第3位、第3位は読書の秋。第2位、第2位は芸術の秋。そして栄えある第1位はじゃじゃん、食欲の秋でした。ドリームラッシュを聞いてくださっている方は食欲の秋を迎える方が多いんですね。なんかあと栗とかリンゴとか梨とかブドウとかね、いろいろ美味しいものがね増えてきますからね。秋、緑の秋です。私はね、なんか栗ご飯が好きで、秋になると母とこう栗を買ってきて栗むきをしながらして栗ご飯を食べます。私は基本混ぜご飯が好きなのでね、秋になるとあとなんだあのキノコご飯とかを食べたりもしてますね。そしてではなんかあの次のコーナーに行ってみたいと思うんですけれど、本田さんがねいらっしゃらないのでちょっとコーナーを変えようかなって思います。はい、これは突発なので続くかどうかは分かりません。何のコーナーをするかというと、名付けてリオンのおすすめです。はい、何をおすすめするかと言いますとですね、これはドリームラッシュパーソナリティでもあり一創作者でもある私ことリオンが創作する中でこれは使えるな、おすすめだなと思ったものを紹介していくコーナーです。今回は工房という進歩管理サービスを紹介したいと思います。工房ってね、小文字でQOVO って書いて工房ですね。はい、でこの工房っていうのは私も最近ツイッターとかで見かけて利用し始めたんですけれど、創作者さんにとってこれはいいなって思うサービスです。でこの工房さんはウェブブラウザなどがあればどこからでも誰からでも利用できます。アプリではないのでインストールなども不要です。でこれでこの進歩、作業の進歩を共有することができて、他の人がその進歩を見て応援したり、はたまた尻叩きができるというね、創作者にとっては魅力的なサービスですね。いやー、いい時代がやってきましたね。私もちょっと利用してみたんですけれど、あの目標までの道のりがしっかりと見えてね、これは便利だなーって思いましたね。ね、世の中にはこれを聞いてくださってる皆さんは多分漫画家さんとかあと絵描きさんとかね、締め切りに追われる方も多いでしょうからね。 ぜひぜひこの工房を利用して見ていってください。からは朗読のコーナーに移っていきたいと思います。今回は童話を朗読したいと思います。今回朗読する童話は、新見南吉作でんでん虫の悲しみです。それでは行ってみたいと思います。でんでん虫の悲しみ。一匹のでんでん虫がありました。ある日そのでんでん虫は大変なことに気がつきました。私は今までうっかりしていたけれど、私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのではないか。この悲しみはどうしたらよいのでしょう。でんでん虫はお友達のでんでん虫のところにやっていきました。私はもう生きていられませんとでんでん虫はお友達に言いました。なんでですか?とお友達のでんでん虫は聞きました。私はなんという不幸せなものでしょう。私の背中の殻の中には悲しみがいっぱい詰まっているのです、とはじめのでんでん虫が話しました。するとお友達のでんでん虫は言いました。あなたばかりではありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。それじゃあ仕方がないと思って、はじめのでんでん虫は別のお友達のところへ行きました。するとそのお友達も言いました。あなたばかりじゃありません。私の背中にも悲しみはいっぱいです。そこではじめのでんでん虫はまた別のお友達のところへ行きました。こうしてお友達を順々に訪ねていきましたが、どの友達も同じことを言うのでありました。とうとうはじめのでんでん虫は気がつきました。悲しみは誰でも持っているのだ。私ばかりではないのだ。私は私の悲しみをこらえていかなきゃならない。そしてこのでんでん虫はもう嘆くのをやめたのであります、というお話でした。はい、これはですね、あの新見南吉っていう人が書いたんですけれど、あのゴンキツネの作者の人ですね。で、新見南吉さんはあの愛知県の生まれなんですけれど、この他にもウサギじゃない牛とか、あとやっぱキツネとかいろいろな生き物をあのテーマにしたお話を書いていてね、とてもほっこりとしたお話がたくさんあるので、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいなって思います。それではもう一遍。新見南吉さんがあの学校の先生をしていた時の詩をちょっと読んでみましょう。一年詩集の序、あれ入れて舞うデデムシの角のごと、雫の音に驚かむ、風の光に褒めくべし、花も匂わば酔いしれむ。これはなんか 耳なきさんが先生をやっていた時に、なんか1年生のその文集みたいなところの巻頭になんか書いてくださったものだそうです。ね、新見南吉さんは17歳でお話を書き始めて、28くらいで亡くなったんですけれどね。でも短い生涯の中でたくさんのいいお話を作っていった方だと思います。でね、ぜひこれを聞いている方の中でもし愛知県に住んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひ愛知県にあるね、新見南吉記念館に遊びに行ってみてほしいなって思います。私はちょっと特に住んでいるのでなかなか気軽には行けないんですけれど、その新見南吉記念館はね、なんか狐さんのなんか像があったりして、すごい可愛らしいので、私もぜひいつか行ってみたいなと思っています。なんかあれですね、本田さんがいないとそこで受け答えをしてくれる方がいないから、なかなかうまく話せなくて申し訳ないです。進行がグダグダで申し訳ないです。でまた本田さんが復帰したら、またいろいろなねトークを交えつつ楽しくやっていきたいなって思いますね。いろんな季節の詩とか季節の童話とか、まだいろいろ登録してみたいのがいろいろありますね。ちなみに私はね、ゴンギツネが小学校の時の教科書に載っていて、最後にゴンお前だったのかっていうところがすごく印象的に覚えていますね。なんかあれをね、小学生にね、この時のゴンの気持ちはどうでしょうとか言うのはね、絶対小学生は答えられないよなと思いながら、だって大人でもわからないんだもんね。子供が、小学生がわかるはずないですよね、絶対にね。でもなんかそれを想像して書かせられたなって、もう大人になってから思い出しますね。なんかもうちょっと学生時代に国語の勉強をちゃんとしておけばよかったなと思いつつね。学生の皆さんはあれですよ、将来何にハマるか分かんないですからね、今のうちにいろいろね勉強をねして、興味を持っていろいろと吸収しておいた方がいいです。うん、後になってからね、これをやっておけばよかったって思わないように、社会でも理科でも科学はありがとう、同じか。でも、数学でも何でもね、興味を持って、ね、学んでいったらいいんじゃないかなって思います。それがね、将来の糧になるからね。うん。 はい、そんな感じでした。すいません、なんかグダグダな朗読コーナーになってしまって申し訳ありません。精進していきたいと思います。はい。